レモのね、ちょっと話、はい、
はい、すいません、はい、
でもすごい面白いですし、分かりたいの、うん、
あらすじを話す前だで、
トイレ行っちゃったから分かんないけ
どいや、すごい良かったです、うん、はい、じゃあ次ちょっと宮野さん、
はい、はい、
ね、はい、僕はね、本結構読むんですよ、
うん、うん、そうですね、
ところが、ね、新書ってね、読む機会がね、あんまりなくて、
新書ってのは、ちょっと語弊があるけど、そのいわゆる、なんとか新書とかいうことじゃなくて、新しい本ってことね、
そうですね、はい、ごめんなさいね、
はい、
で、気に入った作家を繰り返し読むとか、気に入った作家をどんどん読んでいくっていうことで、うん、読んでるようで、幅はすごく狭いんです、
はい、
はい、
で、今日持ってきてる本も、うん、新しくもなんともない。だから、うん、あの温故知新みたいなとこあるかもしれない、こういうものを再評価してくださいって、
うん、
はい、そういうところに近いかもしれない、うん、で今回あの伊沢さんからですね、このお題が出て準備するにあたってですね、うん、あの今日この収録に来る30分ぐらい前に急いでし自分の本棚あさって、うん、一番最初に出てきた作家で持ってきてあの作家で今日勝負するしかないんですけど、
はい、
今日紹介したいのは、山田太一さんです。
は
あ、例えば不揃いのリンゴたちとか、うん、ああいったものをやってる、山田太一さん
です、はあ、最近じゃないけどここ何年か山田太一さんたまにテレビドラマまた書いたりとかしてて、それは必ず見ててやっぱ面白かったんだよね、
うん、で山田太一さんは、簡単に言うと、学校出てから、映画の撮影所に入ってずっと助監督をしてたんですね、うんうんうん、で助監督って給料低いからいろんなアルバイトをするんですけど、うん、助監督のメジャーなアルバイトってのがテレビシナリオを書くことなんですね。
あ、シナリオを書くのがアルバイト、
アルバイトなんですね。でそのうちそのシナリオで食えるようになってきたんで、うん、テレビシナリオ作家になって、うん、でその後小説を書くようになったっていう段取りです、
うん、
で何が本業っていう意味でいくと、うん、本業はシナリオライターで、うん、趣味みたいなもので、小説書いてます。で山田太一さんってどういう作品を書くイメージで持ってますか皆さん。
僕がドラマ見てる中で見ると、うん、まず家族ドラマというか、
はいはい、
あのホームドラマが結構多いイメージがありますよね、
うん、
であとなんかそのちょっとドロドロしたところと最終的にはあ人間ってやっぱいろいろあるけどいいよねみたいな感じに思ってる
か
な、なんかそんな感じの話だから、うん、
なるほど。今伊沢さんが言ったのってあの一つの典型で、多くの場合そういう風に山田太一さんを見てると思うんですけど、うん、僕は違う側面にスポットライトを当てたいんですね、
うん、
で山田太一さんは確かに司馬太郎じゃないですけどリアリズムというか、
うん、
すごく人間味あふれることを書くんですし、うん、かつ設定場面の設定人間の描写じゃなくて設定っていう意味でも結構リアルな設定
を、うん、そうだね、いわゆるテレビドラマの一般的に描かれるような家庭ではなくて、
うん、
本当に隣に住んでそうな感じの、うん、すごいリアリティ
っていう感じ、そうですね、軽く見れるオズ作品みたいなそういう感じですね、うん、それで、うん、小説で別の角度を見たいっていうのは、
うん、
話を少しだけ横道にそらすと、
うん、
私はね読む小説は2つです。1つは時代物、司馬遼太郎とかに代表される時代劇、
うん、
もう一つはファンタジーです。でファンタジーの中に SF も含まれます。サイエンスフィクションも含まれますけど、うん、ファンタジーなんですけど山田太一さんはファンタジーっていうカテゴリーです、僕の中で。
ああ、SF の山田太一ってなんかなんだっけ、ショートショートの名手星新一っぽい感じのちょっと SF みたいなのもちょっと入ったりするんで、
うん、そうですね、うん、で山田太一さんのファンタジーっていうと、うん、僕が一番最初にそれに気づいたのはですね、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、恋の姿勢でだったかな、ブラッド・ピットが出たベンジャミン・バトンっていう映画皆さん知ってますか、
はいはいはい、
彼女が若返っていっちゃう、
彼氏が若返
っていっちゃうっていう、うんうん、あると同じような設定の作品書いてるんですよ、
うん、
ある四十過ぎたサラリーマンが、
うん
あるおばあちゃんと、
うん、
ひょんなことから、
うん、
テレフォンセックスみたいな状態になるんですよ、
うん、
実際には入院した病院のついたて越しの声だけのセックスになる、
うん、
で、本人は、いわゆるマスターベーションで射精をする、
うん、
で変な思い出と思ってたら、
うん、
ある日 街で出てたら歩いてたら声をかけられた、うん、そしたらそのおばあちゃんだったの、
うん、
であの特殊なシチュエーションで出会った変なシチュエーションを共有したおばあちゃんなんか会いたくないわと思ってたんだけど、うん、よく見たらそのついたて腰のおばあちゃんとイメージするともうちょっと若い80ぐらいのイメージだったのが60ぐらいかなと思ってたの、
うん、
でも無視したの、うん、で次の機会に会った時には40ぐらいの店に声をかけられたの、うん、で話を聞いたらあのおばあちゃんで、
うん、
でまさにぴったりの時だったので恋愛に落ちる、うん、でも突然いなくなっちゃうの、
うん、
でしばらくその影を追ってたんだけど、うん、普段の生活したら今度は25ぐらいの女に声かけられる、うん、
ああベンジャミンバトン、
うん、まさにベンジャミンバトンみたいな話、うん、もっともっと昔に書いてる、うんう
ん、
っていうようなこれファンタジー、うん、で最終的にこの話ちょっとネタバレになっちゃうけど、
うん、
高校生ぐらいになって、うん、中学生ぐらいになって、
うん、
幼稚園生ぐらいになっちゃって、うん、いつか会えなくなっちゃう、うん、っていう話なの、
うん、
っていうようなファンタジーの作家っていうので面白いっていう僕の評価があるんですよ、うん、でこれ結構意外じゃないですかっていうプレゼンです、
うん
うん、でその中で、うん、今日僕がもういいやって急いで持ってきた本はこちらです、うんはい、山田太一さんの、偉人たちとの夏っていう小説です、
うん、
でこれは、今言ったようなファンタジー路線の作品です、
うん、
で、こちらはですね第1回の山本周五郎賞を受賞している作品なんですけれども、うんこちら、まあ、どういったものかっていうのを、私あらすじをですねまとめてきました、うん、で今回ちょっとネタバレ防止で、あらすじ書いてきたんですけど、
うんうんうん
離婚をして妻子と別れた、うん四十九のシナリオライターがいます、
うんうん、
で仕事上ですね信頼しているその相手と元妻ができてるとかねそういうようなこととか、うんうん、あとはテレビ業界のなんていうか非現実性みたいなもので生きていくのつらいわっていうことでちょっと鬱っぽくなっちゃいます、
うんうん、
っていうまずイントロダクションがまずあります、
うん、
でこの47の主人公だったんですけど、はい、でこれが48の誕生日にその特殊な体験をします、
うん、
でこの48の誕生日に自分のためにネクタイを買うってなんか変だな、
うん、
なんか俺のために俺のプレゼント買うなんて俺も寂しいやつになったもんだなっていう風な日があるんですけどでブラブラとね浅草の方でなんかなんとなく気が向いて浅草の方に行くっていう日があります、
うんうん
でこの主人公の設定なんですけど、うん戦前、
うん
浅草で、うん、あの寿司職人をしていた親父と、
うん、
のとこで育つ、
うん、
でその後、まあ、太平洋戦争があって、うん、いろんなことがあって、うん、その後、朝鮮戦争の頃には、
うん
生き残ったその親父とおふくろがまたその寿司屋を始めて、
うん
そこで浅草でお店をまた開いてですね、
うん
育つんだけれども、うん、12歳の時に両親がですね自動車にはねられて両方とも死んじゃうのね、
うん、
でそのでこの自動車で引いた相手なのちょっともうわからない、
うん
うん、でその後、祖父に引き取られて育つ、うん、愛知県、
うんうん、
でその後でですねまあ、いろいろあるんだけれども学校を出てその後シナリオライターとしてこうやっていく、
うん、
だけども、まあ、離婚をしてちょっと悶々として過ごしていく、
うん、
で思いなんとなく思い立った時に自分の誕生日の時にふらっと浅草に行ってこうプラプラする、
うん、
でいろんなとこプラプラするんだけど寄席に入ったんですね落語をやる、
うん、
そこでですね、たまたま40年近く前に死別した自分の父親と出会う、で父親は39歳当時のままの父親、
うん、
で母親は35歳当時のままの父親と出会う、
うん、
でその彼らが住むアパートに寄ってけよっつってこうビール飲んで、うん、いい気持ちで帰る、もうもはや自分の方が年上なんだけど、
うん、
っていうような出会いがあった後、うん、そのいわば現実逃避的に浅草の自分の両親を定期的に訪ねて、うん、例えば食べ物を食べたり、
うん、
どっか見物に行ったりしてある一夏をいわば幽霊と共に過ごすっていうような、話としてはそういう話なんですね、
うん、
でこれをシナリオとしてはいいようなんだけど、
うん、
おすすめしたいポイントって、まあ、いくつかあるまずウェルメイトすごいよくできています、
うん、
で結論言うと泣けます最後結構泣けるで泣ける対象は誰かっていうとレゴは泣けないまず男性が泣けるのと、うん、やっぱり独立してる男性が泣ける自分で家庭を持って あの独立した人は泣けてて、あの親に甘えたい世代に甘えられなかった人が親と親に対してすごく甘えられる。でもそれは同世代として出会えて、幽霊として出会うからどんどんどんどん現実世界とうまく折り合いがつかなくなっていって、うん、しかも、まあ、もう物も食べなかったり、例えばげっそりしていく、うん、でその頃出会った彼のガールフレンドとも、あなたはもう幽霊と付き合ってるからもう思想が出てるみたいなね、うん、感じになるんで、いや俺はもうあの喜びはあれだからって今週末もまた浅草に行くんだみたいなことで幽霊との会合を重ねていく、うん、で最終的にはその幽霊との死別もあるんですね。死別じゃない、別れもあるんですよ、
うんうんうん、
っていうのに至る。ひと夏もそのいわば、現実世界でいろんなものを見失った男が、うん、現実逃避的にもしかしたら妄想の世界かもしれないですね、うん、幽霊とひと夏、うん、ハッピーな時間を過ごす、うん、で妄想と違うのは、うん、かつての面白かった時間じゃなくて持てなかった時間を持つんですよ。12歳で死別してるから、
うんうん、
親と一緒に酒を飲むとかさ、うん、で、独立した男にやるのは逆に我々はそれを持てるんだよね、うん、親と一緒に酒を飲んだり、うん、僕は子供がいるから孫の顔を親に見せてあげたりするじゃん、うん、そういうことのなんかね、一つ一つの毎日の生活の幸せが、再認識できる、喪失した方と今の自分とで再認識できるっていう意味ではすごく、悲しいけれどもほっこりした気分、あとね、なんか誇らしく思える、社会生活を送れてる自分に、っていうのがありますので、これはおすすめですっていう。これは山田太一の作品とおすすめなんだけど、山田太一全体としてもうファンタジーおすすめなんだけど、
うん、
とりあえず今これが手元についちゃったからこれおすすめですよだから偉人たちの夏ってのは死んだはずの幽霊である両親と、うん、楽しい時間を過ごす夏っていう。
なんかあれだね、ちょっと違う作品でティム・バートンのさ映画でさ、ビッグフィッシュって映画、あれはお父さんとすごい喧嘩してた主人公がお父さんのそのなんかいろいろ話してた話をこう思い出したりとか検証してたりして、なんかこう、うん、父親とのこうなんていうか愛を取り戻すように感じられるけど、ああいうそのものなんていうかね、もうさ今の話を失われた時間を取り戻すみたいな感じじゃないけどさ、
うん、
こうグッとくるものがあるんですよ、うん、なんていうかその特殊な、うん、男から見た良心感みたいなものとか、う
ん、で家族感みたいなものってね、なんていうライトノベルとかで例えば僕ら子供の時って、うん、相田治さんって作家が僕らの七冠戦争っていうのを書いて、うん、僕がすごく読んだのね、うん、でもあれ今読み返すと全然面白くもなってないっけ、うん、あれは多分中学生が読むとまさにズバッと、
うん、
でその意味でいくとこの話は今の佐山さんであれじゃないけど、うん、今このなんていうの30代前半とかで読むとズバッとくる話です、うん、これは、
うんうん、そう全然関係ないけどそのさっきこう改めてなんか今思ってさこうおいなもう親とあとなんか帰るの何回かなみたいなさ話とかよく あるじゃないですか。なかなかこう同じ時間に帰れないわけですけどね、うん、そういうのとかもね考えたりするとか、
うん、
まあいろいろね年代その年代になって思うこととかね、うんうん、なったりする
そうそう。だからちょっとこれすごく前の作品ですし、うんまあ、季節柄もちょっと微妙なんだけど一応30代前半っていうところでいいかなと思って持ってきた。
山田太一のねドラマは本当に面白いんで、うん、レンタル屋とかにあったらぜひ借りることをお勧めしますよ。
他にはどんな作品なんですか。不揃いの
なんか最近だとね、なんだっけな、うん、加瀬亮君と仲間由紀恵が主演でやってたドラマがあって、
う
ん、それは2人とも自殺を1回決意した2人なのよ、うん、でその2人がふとした出会いでちょっと出会って、なんかいろいろその、なんていうか、自分の人生とか家族を見つめ直してるみたいな話なんで、
うん、
それもすごい良かった、
うん
ね、本当、いい話が多いですよ、うんうん、あと独特のセリフ回し。
そうだね、
なんかねちょっと変な日本語なのよ喋り方が、
うん、
なんかだけど別になんか入ってしまえばそれもなんていうかこうな、うん、ずっと入ってくる感じなんだけど、うんう
んはい、ですのでとりあえず総論としては、うん、山田太一おすすめ。あと30代前半に関してはこの偉人たちの夏、うん、これおすすめですっていう、
うん
うん、
はい。
ちょっと。
はい。
じゃあ、ちょっと最後
に。久しぶりに真面目なあれだよ。ミヤマ、ミヤマ真面目。
これ大丈夫かな聞いてる人。
なんだよ、ミヤマ面白くねえぞ。
はい。じゃあ、ちょっとね、見ない色のプレゼンションもあって、僕はさっきも言ったように、本当に思う最近ね、ちょっと、そういう意味での、ちょっと小説とか、ちょっとあんま読まなかったんですけど、うん、ちょっと読まないなりに他のちょっと本で僕が読んでる、まあ、さっき の, そのデザイン書論じゃないんですけど、うん、ちょっとなんか面白かったのはこの鈴木誠一想定を語るっていうね、これはイーストプレスさんから出してる本なんですけど、
はい、
これ何かって言ったらこれ鈴木誠一さんっていうね、想定を専門でやってるデザイナーの人がいるんですよ、うん、これ日本の第一人者で本当に、うん、もうな日本で一番売れてる想定デザイナーの人ですよね、うん、
有名な
有名有名、でこれはその人の作品集的な感じで今まで手掛けた本とかがいっぱいあって、もう多分知ってるものばっかだと思う、こう見たら売れてる本は大体この人が想定してるぐらいな、金持ち父さんとかも、
この人をフィーチャーしたテレビドキュメントを見た、
あ、多分情熱大陸だ、
結構取材されてると思う、
そうそうそう、プロフェッショナルの影になったりするとかもそうだし、もう売れたければこの人のところに行けぐらいな感じの、
想定っていうのはこのタイトルのデザインとかも、
僕の持ち歩き方は想定を無視したと、持ち歩き方
そう、ね、かわいそうに、
そう、その想定っていうのはどこかって言ったら、うん、この、まあ、カバーもそうなんですけど、うん、あと中のこの本のこういうレイアウトとか、あとこういう色整備をしたかもそうなんだけど、うん、まあ、全部だよね、
基本的に全部のデザインをするんだ、
中の文字とかもってこと、
そういう人も分業するところもあると思うけど、うん、基本的にはまあ想定っていうのはこう全部こうデザインなんですよ、
はい、
で、まあ、でこの人の作品集の中で、で、まあ、デザイナーが読んだらもちろんね、あ、そうやってデザインしてたんだみたいな感じで思えると思うけど、うん、まあ、多分普通の人が読んでもこれはね結構面白い、まず取り上げてるものが結構大体みんな読んでたりメジャーな本だったりしてて、うんうん、それがどういう風にデザインしてたかって意図が書いてあったんだけど、ちょっと面白目線だけで言うよ、
はい、
面白目線だけで言うと、例えばこれちょっと知ってる人かいるかは分かんないけど、その杉作ジェイ太郎さんっていう
漫画家なのかエッセイストなのかよく分かんない人ね、
そうそうそう、タレントなのか映画監督もやったり、男の墓場プロダクションっていうところので映画作ってるっていう人なんだけど、でこの人 の,、うん、エッセイかな、この中でこれ「野暮天とマシュマロ」っていうこうさ、本があって、でこれどう、これまずこの杉作さんに自画像描いてくださいっていうふうにオーダーしたので、そしたらこのサボテン描いてきたっていうものでこれじゃあちょっとそのなんか面白かったんだけど分かんないから、でここにこの杉作さんの顔を置いてみたら意外とうまく収まった想定とか、あと宮間さんが好きな和田ラジオさん、
和田ラジオ、和田ラジオ、漫画のね、
そう、和田ラジオのこれもう漫画本なのかなあれなんだけど、うん、これ和田ラジオの新世界っていうのがあって、うん、これパッと見てこう、
え、和田ラジオってこんな感じなんだ
って思うでしょ、
うん、
これ和田ラジオじゃないんだよ、
おいあーて手の中で遊ばれて
そうで、これ和田ラジオで、何なのかなと思ったら全然関係ない友達っていう、でだけどそのなんかこうメガネこのサングラスつけてみたら、うん、なんか和田ラジオっぽい感じ、
和田ラジオのイメージある、
イメージやじゃん、うん、でこのなんかこのなんていうかわけわかんない感が和田ラジオっぽい感じになってたり、うん、まあ、まさにこうそういうちょっとな遊びも聞いてたりもするし、もちろんそのメジャーなタイトルで「この半島いでよ」って言っても結構ちょっと有名だけど、村上龍のね小説なんかで、うん、北朝鮮かな、でその写真を上空から撮った写真にモチーフになってて、アマガエルをこうやることでちょっとかっこよさとか、うん、作品の中身なんかも見えてたりとか、うん、さっきの「影日向に咲く」っていう、うん、なんだっけ「劇団ひとり」の小説なんかも、うん、ちょっと面白いのはこのタイトルの文字なんですけど、うん、あげるかな、これ「影日向に咲く」ってちょっと味がある感じの文字書いてるけど、うん、これが自分の子供に書かしてるんだよね、
あ、
この鈴木さんの、で書かしてみたら意外と面白かったからちょっとそのまま使ってみようかみたいな感じになってたりとか、まあ、ちょっとそのあんまりデザインを知らない人でもこういう想定ってどうやってできてるのかなみたいなね、結構絵もついてるんで楽しみながら読めるかなっていう、ちょっと、まあ、僕らが読んだ中で分かりやすい
もの
を持ってきましたっていうね、本当面白いんで
読ん
でくださいっていう、
はい、
ですね。で、あともう一個が漫画なんですけど、
はい、
これね、まあ、結構面白い、有名な漫画ちょっと紹介してもあれだから、最近ちょっと僕が読んで、これはちょっとこれからまあ、結構ヒットしてるんだけど、知らないなりに中で結構面白いだろうっていう思ったのが、この東京トイボックスっていう、
知らない、
漫画で、東京トイボックス、要は東京おもちゃ箱っていう感じですけど、これどんな話かって言ったら、ゲーム業界の話なんですよ。
はあ、テレビゲームの業界。
そう、はあ、テレビゲームの制作業界の話です、ね。はあ、で、とある、まあ、主人公というか女の子が、なんだろうな、親、大丈夫ですか、この、表紙に写ってるこの人が、まあ、主人公で、この天川太陽さんっていう、まあ、ゲームの制作の人なんですけど、
これ女性なの？
これ男性、男性で、この人のと別にもう一人女の子の主人公がいて、でその人はこのいる制作会社の親会社にいて、うんうん、でその親会社の派閥構想みたいなのに巻き込まれて、でこの下請けの制作会社のところにこう送り込まれてくるんですよ、うん、で送り込まれば、ね、島流しになっちゃって、うんうん、でそしたらここの、まあ、小さな制作会社のところに掘り込まれて、まあ、結構予算的にも厳しいような厳しい状況の中でどうしようかみたいな感じのところに巻き込まれるんだけど、で面白いのがそのなんていうのかな、まあ、僕なんかもねデザインの制作会社にいるわけだから、うん、まあ、そういったその内部事情みたいなのとかいろいろ制作の辛さみたいな大変さみたいなのも味わいつつ、だけどこの人はもともとね実はなんかソリダス、エンターテイメントなんか忘れたけど、その、ゲームの超大手のところにいたんだけど、おそらく某 FF とか作ってるような会社をイメージしたような会社にいた人が、そこでもうそこでドロップアウトして、で自分で制作会社作ってやってるって人なんだけど、
あ、
で制作会社ってやっぱ、まあ、どこの業界も同じで結構その制限とかがいろいろあったりして、うん、ここもゲームだけじゃやっていけないから、うん、パスロのムービーとか作ったりとか、
あ、
あとそういうなんかちょっとゲーム以外の仕事で、
要は製造系の下請けみたいなね、
そうそうそう、うん、結構あったりして、でゲーム制作会社って自分たちのオリジナルのゲームを自分たちだけで作ってるわけじゃなくて、やっぱりその FF だったら FF の中でその一部ここを作ってくださいとか、うん、版元はスクエアだけど、うん、作ってる会社は別の生産会社とかいろいろあったりするわけなんで、なかなかそのオリジナルを作れないとかいろんな状況とかも書かれてるんだけど、でこの人はがこの決め台詞みたいなのがあって、必ず仕様を一部変更するっていうのがこの漫画の中でも決め台詞なんだけど、もう結構みんな他のスタッフなんかもうしょうがないからここで回さなきゃいけないから、あ、回そうぜって、あ、納品ねって感じになるところを最後の最後で、うーん、俺はここは曲げられないみたいな感じで、これにはこの作品には魂が入ってないんだって言って仕様を一部変更するっていうのが必ず決め台詞で入ってくるわけなんですよ。でそのなんていうか制作してる時でのなんていうかどこまで自分はやるのかやられるのか、もしくは魂は入ってるのかみたいな話が、ね、こう出てくるんだけど、うん、まあそれがいいとか悪いとかは別に置いといたりして、うん、結構そのせめぎ合いみたいなのがね結構書かれたりして結構面白くて、うんうん、でこれ、まあ、初めこの東京ドイボックス自体は2巻で終わってるんだけど、はい、まあ、結構好評で雑誌を写して、うん、今大東京トイボックスというのが始まってて、はあ、それが今続刊中なんですよ。なんで結構ね、本当まあ、ゲーム業界ってちょっと縁遠い世界かもしれないけど、うん、まあ、仕事をねするっていう意味でもちょっとなんかいろいろ勉強になったり面白かったりして楽しめる、うん、漫画ですね。
そのなんていうか業界の面白みを知るって意味では分かったんですけど、うん、ストーリーの展開としては結構食い入るような、
あ、うん、そこそこ面白いと思うね、うん、1,2 巻はまあこの彼らの話なんだけど、大東京のその続刊の方ではこの会社に新人が入ってきて、うん、でその新人の子が成長する様なんかも描かれたりしてるわけなんですよ、うん、
これ普通の本屋で売ってる感じの漫画、
まあ、売ってると思いますよ、
見たことない。
伊佐山さんが足しげく通うようなアンダーグラウンドの雑誌しか売ってないような本屋ですかって
言わない
で、ではない。
もともとモーニングで確かこれ、
あら、モーニング、
うん、連載
してめちゃめちゃじゃないですか、
うん、そうそうそう、はい、で今コミックバースかビームかどっちか忘れてくるなんか連載してるのかな、
聞いたことがないです、
でも非常に面白いんでね、読んでみるといいかもしれないという感じですね、
うん、お頼むけどねはい、
まあ、まあそんな感じもね、ちょっと まあ本の回でしたけど、うん、でも結構やっぱ個人個人結構個性が出るね。
そうね。俺はその中で僕的にはこの中でも平準化したタイプだよ。あんまりこう偏ってない。みんな受け入れられる可能性がある。
宮さん普段他に何を？
ね、いろいろだけど、まあ筒井とか司馬太郎がメインですけど、うん、サブだとあのそう知ってるとかと辻仁成とか、龍慶一郎、あの花の刑事の刑事ありますけど、あの時代劇だったら柴崎勘三郎とか、山岡宗八とかそこら辺ですね。
司馬太郎はやっぱ高校生の時すごい読んだ、龍馬が役がね、やっぱ感銘を受けて、
全然読んでない。今一つピンとくるの
龍馬が行くはね、あの普通にあのエンターテイメント小説なんで、あの読んで面白いと。
龍馬をあんま知らなくても、
あ、読める読めると思う。あの、まあ、サクセスストーリーなんですよ、簡単、本当に、うん、なので、あと恋愛もふんだんに入ってくるんで、非常に面白いというか。で、あとその芝士官って言われるそのなんかあの歴史感もあるんだけど、あとその、なんかこう男とはこうあるべきだみたいなね、話とかが入ってたりするから、孫正義があれを読んでソフトバンクっていうかね、あの海外留学してなんかしようと思ったみたいな話があったりするけど、もう男の人なんかもうあれ読んだら大体みんなね、こう頑張るぞっていう感じになるような感じの小説ですよね。
そういうのはちょっと違うな。あの桜井安っていう作家が好きで、桜やあの そ, それこそさっき出た想定で言うと、あの蜷川美香って写真の写真を必ず使って結構小説書いてて、それこそさっき30代前半の人がガンとハマるって言っていたところで言うと、20代前半とか10代後半の女子がハマるようなそのリアルな様を俺はキュンキュン言いながら読む。
タカさん、見た目は50代だけど、中身は10代の女子だからね。
写真集とかはやっぱ読みやすいかなと思う、うん、読みやすい、読むんじゃないけど、見る、今日もともようかと思ったけど、ちょっと持ってこれなかったんで、
写真集だと
私が一番好きなのは、ディズニーのマジックっていう篠山紀信が撮った、ディズニーキャラクターが普通にディズニーランドで遊んでいる、誰もお客さん人間はいなくて、
スプラッシュマウンテンとかヒューってやってるでデイジーがいるみたいな、
そんな感じで、やっぱりディズニー好きの女子としてはすごい、映像もすごい、映像じゃないや、写真としてもすごい綺麗だし、すごい好きですね。写真集は結構女子は好きなんじゃないですか。
僕ね、最近結構面白い写真集っていうか写真家の人とかいっぱい出てるね。あの、空中少女って言って、あのなんかあの女の子が全部飛んでる感じのね、写真を撮ってる人とか、あとなんか梅名だっけ、あの木村英寿を撮った人、あのなんかすごい子供のなんかこう、あとなんかこう変なバカーな小学生の男の子の写真ばっか撮れた写真集とか、なんかね、
あとなんか妄想、何こう洋服が半分はちゃんと着てるけど、半分こうちょっと破れてる感じの、でもう下には水着とか下着っていうちょっとエロ、
もう毛髪ね、
そうそうそうそう、あれはちょっと女子が見てもあーってちょっと
エロい意味グッとグッとくるですね。もうあ、そういうのある。
そうね、
そうね、
まあでもちょっと面白かったんで、結構今日は感化を受けたんで、ちょっと詳細読んでみよう。タカさんの気を吸う回のちょっと
読みやすいかな、パッと読み
ます。三谷さんの小説ね、あの昔あのなんだっけ、あの大根性っていうなんかあの別 の, あの初めて書いた小説かなんか忘れてる、あのそれも面白かった、高校生くらいの読んだけど、ちょっと読んでみよう。
はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃあぜひね、ちょっとあのリスナーの方もね、あのもし興味があったらぜひね、ちょっと撮っていただ い, あのいただいて、読書の秋を楽しんでもらえたらいいかなと思います。
はい、
はい、はい。